ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査していきます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはレオンと
オリンズと
アキとユカと
マリアです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回も先週に引き続いてズーム収録で行ってるんですけど、このズームっていうのを最近多分オンラインになってよく聞くと思うんですけど、ちょっとモリンとちょっとズームってなんか なんなん。
いやー、ざっくり言うと LINE のビデオ通話みたいな感じなんですけど、もっと便利でその一つの画面を共有できたりだとか、今とかそのラジオさんと一緒になってこうやって配信できてるのも Zoom のおかげなんで、すごく今はもうありがたく使わせていただいてます。
まさかなラジオをな各家庭で収録できるとは思わんかった。
そうだね。
そうやな。
ちょっとコロナちゃんのせいで結構収録に期間が空いちゃったんですけど、まあ、ざっとだけマンドコロプロジェクトの軽く説明をじゃあ先にお願いしようかな。
はい、そうですね、まあ、マンドコロプロジェクトっていうのは、まあ、メインはマンドコロ茶っていうのについて取り上げるんですけど、このマンドコロ茶っていうのが、まあ、歴史が古くてその品種改良とかがなんかされてない、めちゃめちゃこのカタコシっていうお茶があるんですけど、なんか そのお茶を使ってなんか私たちがなんか新たな付加価値をつけるために何かできないかなっていうのを考えて活動しているプロジェクトです。
はい、ありがとうございます、価値っていうのを大切にしてね、まあ、再生可能エネルギーとかその木質バイオマスっていわゆる言われているやつとかを使って、まあ、お茶に新たな価値をつけようと日々奮闘しております、
そうだね、
結構なんか自粛期間で、まあ、みんな各家庭でやってたと思うねんけど、結構ゼミ、もう忙しかったと思うねんけど、なんか自粛期間でこうなんか自粛期間やからこそ家でやってたことみたいななんかある、マリア？
セミとか以外で？
そう、
私はズームクッキングとあと筋トレをなんか今まで3日1日したら終わっててんけど、なんと4月1日から、まあ、ちょっとあの親知らず抜いてた期間は抜いてんねんけど、あの2ヶ月間も私筋トレをなんと継続できてまして、
すごい
やってんな最近筋トレ。
最近やってんのよね。
な
ん
かすごいな。
毎日は無理でも週4はするって決めてて、あの誰かにちょっとやって褒めてもらわないと、そのあのやってるなんかこう実感できへんから、いつも友達に送りつけてるこれやりましたって、
成果はあった？
でもこの前久しぶりにあの家近い子に会った時に、あ、足寄せたねって言ってもらったから、
寄
せてるんかなみたいな。
引き締まるんやろうな多分筋トレで。
確かに。
いいこともあったね。
私は自粛期間で激太りしました。
逆にな。
動かへんからしゃあないわ。そら
そう、なんか一生パソコンと日々格闘してる感じで。
そうやな、
そうやな。
結構もう、まんどころもな、あの地域には行けへんとはいえど、うん、やることはたくさんあって、結構その地域の方ともそのなんか逆にこれは自粛期間になったからこそ、なんかズーム上でその地域の方に会えるみたいな、結構何回かズームでこうミーティングみたいのをやってきたと思うんですけど、まあなんかちょっと進捗状況というか、どれぐらい何をズームミーティングでをで会話してたかっていうのはちょっと言うか、どんなんやったっけ？
そうやな、ズームミーティングでやったのは、まあ、まずなんか全体的なこれからの流れとかの話もしたり、あの4月に、2回生がゼミが入ってくるっていうことで、そうなんていうの、アプローチっていうか、マンドコロのこうまあ、
分かりやすいように説明したり、こう自分らの今までやってきたことを、まあ、一回振り返ってまとめてみたり、そうやな、あとはなんか先輩らとミーティングをしたり、まあ、なんか名前だけパッて言うとバンチャレっていうのをしたり、あとはなんか4月に本当はマンドコロの合宿があったけどそれはなくなっちゃったっていう、いろいろありましたね。
行きたかったけど4月もな結構まだ行けへん、ちょっとなコロナちゃんが広まって
な
ったんで、朝に緊急事態宣言の時やったからね、いろいろ活動しようとしてる時に、
マンドコロもな結構高齢者の方もいっぱいおるところやからな、そんなところにな、まあ、地域にはまあ行けるのはまあいつになるか分からんけど、もし行ける時にはあの準備万端で行けるようにズームミーティングとか頑張って、でそうさっき優香言ってたけど、その新しく2回生が入ってくるっていう深尾ゼミに、もうそんな季節になってしまいましたけど、なんか2回生のなんかゼミ紹介みたいなところで、あのマンドコロプロジェクトを紹介するときに、こうなんか何やろ、概要とかそのパワーポイントとかでまとめて作って、なんかそのおかげでなんか逆になんか1回自分らも落ち着いて1回何やろ、俯瞰マンドコロを俯瞰できるみたいな、
そうやな、
落ち着いてな、ちょっと
なんか2回生なんかどうなんやろうな、プロジェクト紹介した時に2回生のなんかなんていうの、感触っていうか2回生に対するなんかワンドコールプロジェクトの感触みたいなあった、モリン
って。いやでもなんか難しいから俺らでもちょっとわからんとこも多いやんか、うん、2回生とかもっと難しいなって思ってたんやろなって感じた俺は。
そうやな、なんか喋っててもなんか多分マンドコロプロジェクトって3プロジェクトの中で結構 理系じゃないけど計算とか多いし、ちょっと多分専門的すぎるところがあるから、
う
ん、なんか難しいんかなと思ったけどな、
う
ん、それをなんか伝える練習にもなったなっていうのを思ったかな。
それ俺もなんかめっちゃ思った、なんか一言で言ったらなんか持続可能な地域を目指すために再生可能エネルギーと地域の特産品を掛け合わせるみたいな、ちょっとなんかめっちゃ硬くて難しい感じになっちゃうけど、なんか初めて聞く人になんか噛み砕いて伝えるためになんかそれなんかやってたら自分らもなんかより理解できたみたいな、結構なんかこのままなんかZoom オンライン期間やからこそなんか一回なんか、やろ、原点に立ち返るっていうか、結構まあなんやかんや言うてもオンラインもなんかありがとうみたいなところもあるんちゃうかなって思って、なんか
ヒアリングとかしやすいしな、なんか時間が取れるようになったりな、みんなが、
確かに
今のうちにヒアリングはなんかしとこうみたいな、逆になんかこれからもなんかそのほんまに移動する必要あるんかなみたいな、もうなんか出てくると思うし
確かに
増えそうやなと思って、その、あ、そうそう、さっきが言ってたその計算って言ってたやんか、その計算ってなんか例えばどういうのやったっけ、
例えば
あの なんかそのマンドコロプロジェクトでさ、ボイラーを設置するっていう、まあ目標があるわけやん、バイオマスボイラーの、それを設置するにあたってなんか出さなあかん数字みたいなやつに結構俺らも苦しんでて
うんうん、
それをなんかちょっとこの苦しみを知ってほしいね俺は。
そうやな、
一回先に説明してくれへん。
あ、ですね、そうやな、なんかまずなんていうの、設置したいマンドコロ地域でのなんか今はそのマンドコロ地域は重油とかっていう灯油とかを使ってるんですけど、なんかそれをなんか各家庭でどんぐらい使ってんのかなとかをまず平均とか出して計算したり、でそもそもそのマンドコロ地域が結構寒い季節のところやから、なんか半年間ぐらいそのあれやな、使うねんな、暖房とか、
暖房
そうやな、
長いからね、
結構長い間使うよな、
6ヶ月って言ってたな、
でそれを一個一個計算して重油とか灯油がどんぐらいの値段でかけるどんぐらい世帯がおってとかっていうのを全部計算して出してたり、でもそれで終わりじゃないしな、あの、そうそう、CO2 がどんだけ出てんのかとか、
だから木質バイオマスボイラーを設置してどれだけ重油とか灯油とかに使ってた値段を下げれるかとか、 CO2 がどんだけ削減できたかってを データ少ない中で俺らがちょっと計算していかなあかんってのがやっぱりちょっと折れちゃいそうではあるけど、
ごめんな、
うん、これから頑張っていかなあかんことではあるな。
そうそうそう、
うん、多分こんなことやってる大学生な、多分日本で俺らこの5人だけなんじゃと思う。多分結構それぐらいなんかな、ほんまにすごいことはなやってるっていう実感はあるけど、うん、マジで難しい。 CO2 をどんだけ排出してるかなんて人生で考えたことない
ないない。
グラムも分からんしな、単位が分からへん、そもそも
なんかその1個のキーワードとして地域内循環っていうのがあるわけやん。その、うん、お金もそうやけど、なんか雇用とかそういうのも考えていかなあかんくて、
うん、
なんていうのかな、これからそのなんか高齢化とか過疎化とか言われてる、なんか日本は世界で見たら人口増加するけど日本は減少するみたいななってる中で、この地域っていうのはどんどんなんかこのままやったら衰退してしまうっていうか、まあ大げさに言ったらその俺らがやってることはその衰退していく地域をなんかのなんか先進事例みたいな感じ、これがほんまにな成功したら多分真似するとこがどんどん出てくるんじゃないかっていう、
うん、
結構なんかそこら辺はやりがいはめっちゃあるみたいな。いや、
ほんまにワクワクはするような、ほんまに話とかさしてて、
なんかまんどころプロジェクトのやりがい的なんて、なんか今結構しんどい期間やんか、オンラインで。
そうやな、
まんどころプロジェクトのやりがいってどんなとこあるやろ、いうか
やりがいか。いやでもほとんどなんか事例、そのそういう事例とかを調べてみても結構やってないところでほぼ出てこなくて、それをまあさっきも言ってたけど、なんかまあ初じゃないかもしれへんけど、初に近いものをこう完成させるっていうことのやりがいもあるし、なんかそれによって地域の人が幸せになったらもっとなんかそれもやりがいになるんじゃないかなって私は思うかな。
おお、マリアは？
うんうん、いや私も結構ゆうかと一緒やけど、まあ、やっぱり一番最初のまんどころプロジェクトに惹かれた理由的なのがやりがいなんかなと思うねんけど、まあ、やっぱり古いお茶に新しい価値をつけるってことがやっぱやりがいやし、それができたらほんまになんかなんていうの、自分すごいことしたなって改めてなんか自分ですごいことしたわっていうのにつながるから、なんかその難しいけどやっぱ何か形には残したいし実行できたらいいなって思う。
うん、確かに
確かに。
結構まあしんどいこともな多いけど、多分やりがいはまあこれから待ってるんじゃないかということ。
そうやな、なんかさ、うちらめっちゃ多分しんどいこと毎回やってるけどさ、うん、自分らでいや自分すごいことやってるよなってなんか褒め合いながらやってるから
さ俺らこれで日本一夜でこんなんやったらみたいなを
言いながらやってるからな、
互いにな、
だから頑張れるような。
そうそうそうそう。
じゃあそろそろここで本日の一曲参りたいかなと、参りましょう本日お送りする曲は Mr.Children さんの西へ東へです。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は Mr.Children さんの西へ東へです。はい、じゃあ後半行きましょうか。
よろしくお願いします。
お願いします。
時間にねやったことで、そのさっき優香がちらっと言ってくれたんですけど、この先輩とのミーティングあって、
うんうん、
そのワンドコールプロジェクトはその、まあ、直接の引き継ぎではないんですけど、唯一その接点があるプロジェクト、先輩のプロジェクトにちょっと接点があって、うん、そのお話を伺う機会あったんですけど、それやってみてどうやったのかな、さっき。
はいそうやな、なんか自分たちがなんか描いてるものをなんかまあ相談した形にはなるんやけど、なんかそれよりもやっぱ1年間なんかちょっと方向性としては同じやから、その1年間活動してきた先輩の意見っていうのはめちゃめちゃこう重たいっていうかし、なんか自分たちがなんか思ってる倍の 一歩先二歩先ぐらいのことを考えて先輩らがこうした方がいいよっていうアドバイスをくれたから、なんか自分らも今これからやっていく活動についてなんかちょうど悩んでた時期でもあったから、なんか振り返れたらいい瞬間やったかなっていうふうに思うな。
確かに
間違いない。
お、ゆうか間違いないって言ってるけどどうだ
った？で間違い一緒、めっちゃ一緒やけど、
うん、
いやほんまに先輩のありがたみを知ったよね。なんかもともと思ってた、いや先輩はすごい人でめっちゃ頼り合いある先輩たちやったけど、なんていうんやろ、こういろいろ教えてくれはって、やっぱすごいなみたいな。なんか私らも1年後に逆のことができるようにこの1年間過ごしていきたいなとは思ったかな、
うん、
後輩に
地域に入る責任とかもな、先輩らは結構そこは気をつけなあかんねっていうのは教えてくださったから、そこら辺もなんか大事に忘れんとやっていきたいかっていう、
うんうん、
ほんでそのバンチャレ、
うんうん、
バンチャの番にチャレンジでバンチャレっていう企画を、うんうん、マンドクロプロジェクトのインスタグラムを解説して行ったんですけど、1週間にわたって番茶を使ったレシピをインスタにどんどん上げていくっていう企画やったんですけど、これ結構楽しかったやんな、みんな
楽しかった
楽しかった、
結構反響もなんかあって、まあ番茶、まあ番茶だけじゃなくてもいいんですけど、まあちょっとな、何作っていったかちょっとだけ言っていこうかな、みんなで。まず、俺は番茶のパウンドケーキ、
うん、
もう茶葉を粉々に砕いてパウンドケーキの作り方に、あの材料、あ、生地にそのまま粉々に砕いたバンチャファーって入れて焼き上げたバンチャのパウンドケーキってやつ作って、ちょっと見た目なんかもう切ったらこの茶葉が形に残ってるみたいな、粉々の茶葉が、
おしゃれ。
そう、いや、まあ、食べたらちょっと茶葉はそのあるね、口の中にけどここアピールポイントが、そのマンドコロの茶葉は無農薬栽培手摘みなので、そのままでも安心安全に茶葉のそのままでも食べれるという遺伝を生かしたパウンドケーキ作ったんですけど、
うん
うんうん、次マリアは何作った？
私はちょっとパウンドケーキとは結構正反対の和風系のご飯というか、商品名シナメンはあの卵かけご飯、抹茶で炊いたご飯のしらす卵かけご飯を作りました。お茶を沸かして、そうちょっと濃いめにお茶を沸かして、そのお湯でご飯炊いたら、もう
お湯
じゃない、ごめん、そのお茶ごめんなさいね、
そのお茶どこ行って、
そうお茶でさ炊いたら、もうめっちゃな、炊飯器からもうマンドコロちゃんのいい匂いがするするする。でなんかそのお茶も、あ、お茶もじゃない、ご飯もなんかよそったら白いお茶碗によそってんけど、なんかすごいさマンドコロちゃんのお茶の色で、その上にシラス乗っけるからすごいいい色がさ、なんかシラスが白いからそう際立ってて、お米がでも黄身乗せていただきました、めんつゆで。めちゃ
めっちゃ美味しそうやった
よ
な。
茶で米炊くってな、そんな発想すごいよな。
すごいよな。1回目からマリア1回目やったよな。
うん、
いやもう1回目からクオリティ高すぎてびっくりした。
確かに前狙いすぎてたな、あれは
1回目やから頑張らななっていう、ちょっとプレッシャー乗り越えようと思って
マリアの次モリントゥやったら確か2日目これモリントゥ何作った？
俺はバンチャゼリーを作ったんですけど、うん、バンチャを沸かしてそのまま固めてゼリーにしました。でちょっと反省点、ちょっとバンチャが少なかったかなと思って、結構味が、はい、
うん、
もっともバンチャーもめちゃくちゃ入れてやったら、もうほぼバンチャー食ってるんちゃうかなっていうぐらいのゼリーができたかなってちょっと反省してます。でもすごい美味しかった
次に生かしてください
次もまたバンチャーでしようか、どっかで。
じゃあな、
うん、
じゃあゆうか何作った？
私は なんて言ったんやろ、わらび餅、
うん、
あのきな粉の代わりにバンチャーを、中身もなんか、まあ、まずなんかミキサーでバンチャーをほんまに粉々に砕いて、餅を作る段階でもう茶葉入れて、 で周りにもそのきな粉とかの代わりに茶葉をまぶして黒蜜っていう感じのやつにしました、
うん、そう絶対美味しい。
じゃあスイーツ、スイーツなんか結構みんなスイーツなるかなと思ったらな、スイーツモリントゥというかだけっていうな、
うん、そうやね、
しかもゼリー系ですね。
俺もスイーツか、俺もスイーツ
やった。あの方のあれなんだ、パン
ダ。うん、スイーツはごめん。じゃあ最後さっき、さっきの美味しさやったの。
そうやな、うちはそうめんのつゆをマンドコロ茶にして、お茶とあと塩とあと白だしをちょっと足してやったんやけど、
めっちゃ甘そうやった。
めっちゃあのなんかそのままより大根おろしを入れたらめっちゃさっぱりして美味しい。
これからの
香りとかした？
なんで？
かぶったな。お茶の風味とかしたん？
お茶の風味はするするよ。でもなんか、うん、まあさっぱりって感じかな。だけどちょっとそう、私言っていい？あのな、その後に天ぷらで。マンドコロ茶を天ぷらにしてみたんやんか。
マンドコロ茶を天ぷらに。
お茶葉の天ぷらやんな。
そうそうそう。だからなんか、
うん、
まあ、ちょっと風味はあれや薄いかもしれんけど、でもめっちゃ美味しかったで。やってみてほしい。
それやりたいねんな。
茶葉をそのまま食べるってこと？天ぷらに。
そうそうそうそう。
あとよ、よもぎ、あのシソの
天ぷらみたいな。そんな感じ、そんな感じ。
やろう。
マンドコロチャ葉っぱの形やからさ、天ぷら
ね、
いいの、
いいな、確かに
めっちゃ映えた。
さっきは今度あのそうめんを茶葉で作ってください。
ほんまや、
そうめんを練り込むか。
そうめんを茶葉で作って
任せてください。
マンドコロチャにつけて
お茶お茶
に、まあ、このなんでこんなマンドコロチャのレシピを紹介したかというとね、その、うん、マンドコロプロジェクトのインスタグラムになんとマンドコロチャのオンラインショップを開設したんですよね。
ありがとうございます。って感じです
。素晴らしい。
おかげさまで。
お買い求めいただけます。
茶園結びって検索してくれたら、インスタグラムで、うん、マンドコロプロジェクトのインスタグラムのアカウント出てくるんで、
うん、
もしよかったらマンドコロ茶ぜひご検討お願いしてほしいですね。
茶園結びもぜひフォローしてください。
今ちょうどマンドコロ絶賛お茶摘みの時期ですよね。
うん、本当はねお茶摘みに行く予定やったもんね。
そうやな。
そうなんですよ。ちょうどね今新茶の新茶をちょうど今摘み終わったぐらい、
うん、そうやな、今茶工場で動かしてたりとかやな、
フルカット
でね、まあ、もうちょっとで番茶のあの茶摘みが始まる、
うん、
でこれ地域の方の聞いたんですけど、今ちょうどその今年のマンドコロ茶っていうのめっちゃ良いらしくて、
うんうん、
状態が、
うん、
今年のマンドコロ茶は久しぶりのいい、久しぶりって言ったら失礼やな、めちゃくちゃいい出来、
うん、
久しぶりじゃない、めちゃくちゃいい出来らしいんで、
うんうん、
まあ、それも含めてね、あのぜひあのマンドコロの茶園結びのオンラインショップに、
うん、
あのぜひあのクリックを運んでくれたら嬉しいかなって思います。
お願いしましょう。
本当に
で、まあ毎回恒例のあれ言っときます。
あれですか。
言っちゃいましょう。
まだなんと結構いっぱいやってるかなと思ったら、意外にまだ第4回の本日のお茶豆知識を森上に、はい、結構いい、今日はいい知識をな結構、う
んうん、はい、お茶豆知識を担当させていただく森上です。
はい、
今回紹介する豆知識は実はほうじ茶でみんなよく聞くと思うんですけど、うん、実はほうじ茶って家で作ることができて、そのフライパンで茶葉を 2,3 分煎じて、茶葉が茶色っぽく色が変わったらもうほうじ茶が出来上がるんですよ。
めっちゃ簡単にできんねん、
うん、案外簡単にできて、
うん、
でそのほうじ茶ってみんな好んでよく飲むと思うから、
うんうん
うん、ぜひ試してみてください。
なんかほうじ茶って言えばなんかおしゃれなイメージない？
そうそうそう、
確かにカフェとかにある、
そうそう、スタバとなんかコラボしてたし、
煎茶っていうのが地味やもんな。
そう、フライパンにさ茶葉こうやって乗せるやん、
うん、
で火つけるだけでいいってこと、
火つけて、そうずっとパラパラパラってチャーハンみたいな
炒める感じってこと、
うん、そうそうそう
でもすごいな、それだけであんなさ
出てくるらしい、ね、
うん、すごい、みんな
ステイホームに、
意外にそのままでいける、そうそう、ちょうどそのステイホームに向いてるお茶豆知識やったっていうことでね、
はい、
そうです、お茶の可能性は無限大ですね、
無限大です、
ほんまですね、
無限大です、
い
つも言うてる。
お茶豆知識はこれで締めないと、
うん、
そうやね。
じゃあまあ これが以上がおちょもみ知識でしたということで、
はい、
じゃあ本日はね、私たちマンドコロプロジェクトがお送りさせていただいたんですけど、来週は SG パークプロジェクト、 SG プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはレオンと
ワリントと
サキと
ユカと
マリアです。
はい、ありがとうございます。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。